Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナルドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に勉強し、生きたおしゃれな英語を学んでいきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。では、まず前回のおさらいからやっていきましょう。前回のおさらいです。テーマが、とりあえずビールで、でしたね。はい。とりあえずビールで。まあ日本の居酒屋だったりね。まあ夏の暑い時期なんかはよくに聞かれるフレーズですけども。はい。これとりあえずっていう表現、なかなか英語では表現しにくいんですよね。ですからそのとりあえずに近い表現をね、いくつか、3つに分けて先週紹介しましたので、それをおさらいしていきましょう。はい。それではまず1つ目の、とりあえずビールでに近いフレーズ。まあこれが一番近い表現ですかね。もうとりあえずビールで。でも翻訳したらこれが一番適切かと思います。そのフレーズが I'll take beer for now. I'll take beer for now. という表現でしたね。はい。まあ、本当は I'll take a mug of beer for now. って言った方が正しいんですけどもね。A mug of 何々。まあ、mug っていうのは、まあ、ジョッキに近い入れ物ですね。まあ、ビールが入ってるもの、グラスのことです。はい。I'll take a mug of beer now, for now. っていうのが、一番正しい表、一番近い表現ですね。でですね、まあ、最初に言うべきだったのかもしれませんけど、ビールっていうのは英語で言うと、まあ、ビールではなくて、beer ってね、beer になりますので注意してください。まあ、その2点が分かってれば、このフレーズ、もう簡単かもしれませんね。I'll take beer for now. I'll take beer for now. はい。これで、とりあえず、今のところはビールで、っていう表現になるわけです。まあ、そんなに難しくないかもしれません。I'll take beer for now. でですね、まあ、最後にもう一つ注意点があるんですけども、日本でね、ビールって言えば、まあ、お店で生ビールを指すことが多いですけどもね。まあ、海外のね、飲み屋さんに行きますと、ビールってね、まあ、ホワイトビールだったり、まあ、その、ラガービールだったり、まあ、いろんな種類があって、な、その、ビールのブランド名で言うことが結構多いのでね、まあ、I'll take beer for now って言っても、ちょっとまあ、どのビールってなるかもしれないんでね、まあ、ブランドの名前を覚えてたり、あとまあ、メニューがある店だったらね、それ指さすのもありかもしれませんね。はい。では、一つ目、I'll take beer for now。とりあえず、ビールで、でした。でですね、とりあえず、何々でっていう表現、また二つ目に参りましょう。ちょっと長くなりますか、ちょっと、より丁寧な表現です。では、この表現が、I'll start off with a cup of coffee, please. I'll start off with a cup of coffee, please.はい。最後、a cup of coffee って言ってますね。まあ、コーヒーですね。a cup of coffee。カップ一杯のコーヒー。で、I'll start off with 何々。このフレーズを覚えてほしいんですね。これが、まあ、今回のとりあえず何々でに当たるわけですね。I'll start off。start off。start off with a cup of coffee, please、とりあえずコーヒーでお願いします。ですね。I'll start off with 何々。これで、とりあえず何々でお願いします。という、まあまあ、定型文になるわけですから、これを覚えておけば便利かもしれませんね。最後のコーヒーの部分を入れ替えればいいわけですから。はい。ぜひ覚えていただきたい表現ですね。I'll start off with 何々。とりあえず何々をお願いします。今はこれで始めときましょう。っていう、まあ直訳にもなりますね。I'll start off with a cup of coffee, please. とりあえずコーヒーをお願いします。でございます。はい。それではですね、次の表現に参りましょう。次の表現、とりあえずですね。それが、Let's do that for now. Let's do that for now. はい。今回は、まあ、飲み物から離れまして、Let's do that for now. Do that. それをしよう。For now. 今のところは。ですね。まあ、どんな場面にも使えますね。Let's do that for now.とりあえずそうしよう。はい。といった表現になるわけです。Let's do that for now. まあちょっと文章を作ってみましょうかね。これはどういった条件で使われ、どういった状況で使われるのでしょうか。例えばですね、相手が何か提案してくれたとき、Oh, that's a good idea. Let's do that for now. っていう表現なんてすごい自然ですよね。まあ何か、こう今回はこうしないって言われた時にね、oh, That's a good idea. いいアイデアですね。いいアイデアですね。Let's do that for now. とりあえずそうしよう。はい。まあこういった感じで自然に使われる、まあよく聞くフレーズですので、ぜひ覚えておいていただきたいですね。Let's do that for now. とりあえずそうしましょう。でですね、ちょっと疑問に感じた方いるかもしれないんですけども、Let's do that for now. That.あれって言ってますよね。 Let's do it for now じゃダメなのっていうか、むしろそう do it かと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、はい、もうそれでも構いません。というか本当はその方が正しいんですね。でもですね、ネイティブはあの do it という it に近い、もうほぼ同じ意味で that でもう言っちゃう人が結構多いんですよね。はっきり言って、まあ Let's do it for now、 it の方がまあ適切なのかもしれませんけども、Let's do that for now、 もう it と that と、 it と that をですね、もうほぼ同じ意味で使っちゃう外国人も多いので、まああんまり深く考えない方がいいかもしれませんね。 Let's do that for now、 とりあえずそうしようというフレーズでした。はい、それでは先週のおさらい、とりあえずビールでは以上となります。ではですね、お待たせしました、本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、日焼けしちゃったです。まあ日焼けという表現ですね、まあいろいろあるんですけども、sunburn とか suntan とかいろんな言い方があるんですけどもね、まあ日本語で一口に日焼けって言いますけども、外国ではその日焼けしすぎた場合と、まあ程よく綺麗にこんがり焼けた、そういった場合とではね、言い方が違ってきますので、ぜひね、その言い方の違いを今回は覚えてください。日焼けしたという表現ね、ちょっと使い分けていきましょう。はい、それではまず一つ目ですね、一つ目、日焼けしすぎた場合、これが sunburn という表現を使います。はい、日焼けしすぎた場合は sunburn、 日焼けした sunburn って言うわけですね。はい、ちなみにですね、sunburn、まあ、日焼けしたっていう場合 sunburn to になりますね。あの burn do って書きますけども、発音は sunburn to になるわけですから、ちょっとそれだけ注意してくださいね。日焼けしすぎた場合です。ではこの sunburnt、 これを使って例文を作ってみましょう。文章を作った方がね、わかりやすいと思います。では例文、ちょっと長くなりますけども、2回ゆっくり言うとも読みます。それではいきます。 I got a little sunburnt. My skin's getting red. I got a little sunburnt.My skin's getting red. はい、いかがでしょう。ちょっと分解して考えましょう。焼きすぎた場合、 I got a little sunburnt というわけですね。I got a little sunburnt、 ちょっと焼きすぎました。で、その次、 My skin's getting red. My skin's getting red. はい、My skin is getting red なんですけど、まあ、あのネイティブは発音するとき My skin's is でもはっきり発音しない人が多いんですね。注意してください。 My skin's getting red。 はい、getting red、 get red で赤くなるっていう表現ですね。だから get ってね、 I got a little sunburned、 I got、 はい、何々しすぎた場合でも使えたように、 get ってね、本当にいろんな場面で使われますのでね、これはぜひ使い方を覚えていただきたいですね。My skin's getting red. 私のスキン、肌は赤くなっちゃいました。はい、こういった表現になるわけですね。I got a little sunburned. My skin's getting red. はい、もうちょっと焼きすぎちゃいました。もう皮膚が真っ赤ですよ。という表現になるわけですね。はい、sunburn、 日焼けしすぎた、焼きすぎた場合、ちょっと痛々しい場合に使いましょう。はい、それでは、次。程よく日焼けした場合、こんがりまあいい感じに茶色くなった場合、そういった表現は suntan、 suntan と言います。はい、で、初、過去、日焼けしたっていう場合はまあ suntanned になるわけですね。で、この suntan、 suntanned を使ってまた文章を作りましょう。ではまたゆっくり言います。2回読みますね。いきます。You got suntan. Did you go to the beach? You got suntan. Did you go to the beach? はい、 すごく簡単な表現ですね。これは分かっていただきたいですね。 You got suntan. あなたいい感じに焼けましたね。 Did you go to the beach? ビーチに行ったんですか?ですね。はい。 You got suntan. Did you go to the beach? ああいい感じに焼けましたね。ビーチに行ったんですか?という文章です。ではこの suntan を使って、まあ、もう一個文章を作りたいんですけども、ネイティブね、実はこの suntan と同じように、まあ、省略してですね、suntan を tan、まあ、ただね、こう表現する人も結構いるわけですね。例えばこの tan を使って簡単なちょっと日常会話を作り まあ日常の簡単な文章を作りますと、 You got a really nice tan。 あ、とってもいい感じに焼けましたね。はい、こんなカジュアルな文章も作れるわけです。あとですね、まあ、You got a really nice tan。 Really nice、 とっても素敵な tan、 日焼け。はい、まあ、ちょっとね really とか nice とかつけていくことによってよりなんかそのネイティブ感が出ますのでね、みんなも使ってみてはどうでしょうか。ちなみにね、この really という単語、本当にとってもという時に使われるんですけど、はい、お気づきの方いらっしゃるかもしれませんけど、 R と L が混じってるんですね。とってもね、もう日本人は苦手とよく言われますけども、 R と L の違い。でも逆にこれを言えるようになれば、もう結構ね、発音がただ綺麗に聞こえると、もうその話し方もとてもネイティブっぽく聞こえますのでね、この really の発音ぜひマスターしていただきたいですね。最初が R ですね、 re で、次に li、 really ですからね、ちょっと難しいんですけども、はい、こればっかりはちょっとね、ラジオではなかなか教えにくいんですけどもね、はい、なんとかちょっと真似してマスターしていただきたいですね。 You got a really nice tan。 とってもいい感じに焼けましたね、という文章でした。はい、ではですね、次、まあ、日焼けしちゃったからはちょっと離れるんですけども、ちょっとね、まあ、日焼け、夏といえば結構ね、まあ、飲み会のシーズン、まあ、ビアガーデンとかもありますからね、でもあります。ですからちょっとね、酔っているという表現もね、もうおまけに教えちゃいましょう。はい、本日のテーマ3つ目は酔っています。ちょっと話がそれますけども、これに行きましょう。では酔っているという表現、どう表現するんでしょうか。まあこれもね、いろんな表現がありますよね。日本語でもまあ酔ってると言っても、まあちょっと酔ってる場合ね、ほんのりちょっといい感じに酔ってる場合と、まああとまあかなり酔ってて本当にもう大変な状態になってるっていう表現が、ね、英語ではちょっと違ってきますので、これまた何種類か教えましょう。ではまず一つ目、まあちょっとだけ酔ってる、まあほろ酔い気分の時ですね、いい感じに酔ってる時はこう言います。I'm buzzed. I'm buzzed. はい。buzz. はい。buzz って言うんですね。まあこれは、ちょっとカジュアルな表現なんですけどもね。I'm buzzed. 私ちょっとだけ酔っちゃいました。という表現ですね。buzz っていうのは、b-u-z-z-e-d。はい。b-u-z-z-e-d。こういうわけですね。buzzed.ちょっとだけ酔っている状態を指します。まあちょっとカジュアルな表現ですね。では、まあまあ酔ってる場合、かなり酔ってる場合、これは聞いたことあるかもしれませんね。 He、drunk っていう表現を使います。 drunk、 酔った状態、 drunk。 まあね、これは知ってた方いるかもしれませんけども、これはね本当にほろ酔いというか、まあ、結構酔ってる状態を本来は指すみたいですね。ですからちょっと使い時注意しましょう。 He's pretty drunkHe's pretty drunk. こう言うと、まあ、彼、結構酔ってます。はい。という表現になるわけですね。あ、ちなみに今言いました、この he's pretty。はい。pretty。可愛いっていう意味じゃなくてね、今回は、とってもっていう意味で使いました。まあ、さっきの really とか very とかと同じ意味になりますね。he's pretty drunk。彼、かなり酔ってます。という表現になるわけです。はい、では次、酔っているから離れて、次シラフという表現ですね。またカジュアルな表現をついでに教えましょう。これが I'm sober。 I'm sober。 はい、シラフという表現、 sober っていうわけですね。 S-O-B-E-R です。 S-O-B-E-R、 これで I'm sober、 私はシラフですという表現になるわけですね。ですから例えば、 まあ飲み会とかにね参加したのはいいんですけども、まあちょっとあのお医者さんにお酒止められてたり、まあちょっとなんか酔わない方がいい日なんかはね、私今日はちょっとお酒控えますっていう表現でこういった、I'm sober を実は使えるわけですね。その文章が I'm going to stay sober tonight。 I'm going to stay sober tonight、はい、stay sober で、まあ、シラフでいる、つまり、まあ、酔わないでおく、飲まないでおくという意味になるわけですね。 I'm going to stay sober tonight。 あ、今晩はちょっとお酒やめとくわっていう表現になるわけです。はい、sober、 I'm sober、 便利ですね。はい、それではですね、本日のテーマトークは以上となります。でですね、本日のポイント単語だけ最後におさらいして終わりましょう。ポイント単語いくつか最後に紹介して終わりましょう。ではまず一つ目の文章が出てきましたね。これが sunburn、 sunburn ですね。はい、 sunburn、これはまあ日焼けしすぎた時に使う日焼けですね。まあ焼きすぎてちょっと肌が赤くなっちゃったり痛い状態に使える表現です。 sunburn ですね。では次、逆にちょっといい感じに焼けた時、程よくこんがり焼けた時、それがSuntan、 Suntan、 Suntan という表現を使うわけですね。はい、まあネイティブは単に tan っていう表現で使う時もありますので注意してください。Oh, you got a really nice tan。 あ、いい感じに焼けましたねっていうのは結構カジュアルなフレーズで使われたりします。はい、それでは次三つ目です。ちょっとね、日焼けからはちょっと、離れちゃったんですけども、酔っている状態、まあほろ酔いの状態、これがBuzz、 Buzz っていう表現です。 I'm buzzed っていうと、まあ、ちょっとだけ酔った状態、いい感じに酔ってますっていう表現になるわけですね。はい、で次に教えましたのが、まあちょっともうちょっと酔った状態、それが Drunk、 Drunk、 はい、ドランク、 Drunk、 聞いたことあるかもしれませんね。酔った状態を指します。はい、で次、逆にシラフですと言いたいときはソバ、ソバという表現を使います。ちょっと聞いたことない方多いかもしれません。ソバ、シラフという意味ですね。 I'm sober、 私はシラフです、酔ってませんという表現ですね。ではですね、あ、ちょっと追加で教えましょうか、おまけに。めちゃめちゃ酔って本当にもう泥酔した状態、そういった表現も実はありますね。それが wasted、 wasted、 はい、 w-a-s-t-e-d、 w-a-s-t-e-d、 これで wasted という表現です。 he's wasted、 はい、彼めちゃめちゃ酔っ払ってます、もう泥酔しています、もう動けない状態ですね。こういった時に使われます、 wasted、 まあ、ついでに覚えていていただけたら嬉しいです。はい、それではですね、本日の英語の勉強は以上となります。皆さんお疲れ様でした。本日のね内容でわからないとこやもう一度聞きたいなというところがあれば、 nara.fm のホームページからこのファンファンペラペラタイムのテキストもね見ることができますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。あとですね、また来週の前半にも今回のおさらいしますので、そちらもね合わせて聞いていただければまた覚えやすいと思います。